今日は父の日、ファーザーズデイですけれども、ということもありまして、昨日ですね、私たちの教会ではこの場所で父の日のコンサートというのを行いました。でそれでですね、どうなるかなと思ったんですけれども、この場所で、いわゆるコンサートをやったのは、クリスマスの時に1回ですね、やったんですけど、それは、クリスマスということでやったこともありましたので、純粋にコンサートというのはこれが初めてと言ってもいいかというふうに思います。できればこれから毎月か2月に1回ぐらいはやっていきたいなと思ってるんですね。ですから、今回はとにかくやれればいいというふうに私は思ってたんですね。それがとにかく1本目であると思ってたんですけれども、そうしますと、たくさんの方が来られまして、新しい人たちだけで16人来ていたんですね。だからかなりの方だと思います。それ以外にも、いろんな方がおられましたので、たくさんの方が来てくださいました。そして非常に祝福される時を持つことができて、本当に嬉しく思っております。で、これから、来られた方々が、家族連れで来られた方、お父さんだけじゃなくてお母さんも来られてましてですね、本当に良い時を持つことができました。あと若者たちも来られてましてですね、いずれお父さんになる人たちとかですね今村牧師がですね、路上ライブに行かれて1日前かなんかですね、そしてそこで出会った人たちがですね、ゴスペルというのを聞いてみたいとか言って来られたんですね。ちょうどね、2人若い青年が飛び入りでギターまで聴いてくれまして、途中で電源が落ちたりしてですね、ハプニングもあったんですけども、非常に祝福された時を持つことができて本当に感謝をしております。でこれからできれば毎月、それが無理なら2月に1回ぐらいはここでコンサートしたいと思っていますので、ぜひ皆さんですね、忍耐強くいろんな方を誘ってください。で神様の時ってのは私の時とは違いますので、その時すぐに反応がなくても忍耐強く誘っておりますと、主の時の音が始まりますし、また主の時に触れられますのでね、だからね、ぜひそれをね、覚えておいてほしいというふうに思います。あとですね、先週私は長崎県を回ることが最初多かったんですけども、松浦に行ってまいりましたら、新しいことが始まっておりました。松浦は結構人が来るんですね。すごく重荷を持っていらっしゃる田中の方がおられて、成果をすると必ず誰かを連れてきてくださる人がいるんですけども、実は前回行った時に来た、その連れてきてくださった方がえらく感動されたんですね。教会に初めて来たんですけど、それでその時ゲストも信じられたんですけれども、その方が韓国語を習うために行っている、韓国人の牧師が教えてるんですけども、韓国語を習っている人のその牧師をですね、誘ってこられたんですね。だけど牧師なんですけどね。で実はその人を前回誘ってくださった、夫婦がいるんですけども、その夫婦もその牧師を誘いたいと思ったけど、牧師を誘うのはどうかなと思ってためらっていたら、その誘った方がですね、えらく感動してですね、牧師さんぜひ来なさいと言って怖い話がですね、誘ってもらいまして、その牧師さんと、それからその韓国語を習いに来ている、まだ教会には全然行ってないんですけど、韓国語を習いに来ているお友達も誘ってきてくださいまして、だから牧師さんもそれからそのお友達も来たんですね。ですがいつもその新しい人を連れてくる牧師さんも別の新しい人も連れてきましたので、牧師さんと新しい人が2人と、そのリピーターの人とその夫婦とで、それで6人いたわけですね。でそれ以外にも結構いらっしゃいましてですね、10人ぐらいですね。で他教会の牧師さんも来られての集会になりまして、非常に祝福された気を持ちました。で成果が終わった後ですね、ミニストの時間になったんですけれども、初めての方はちょっと遠慮してたんですね。そしたらですね、他教会の牧師さんに勧めるのはどうかなと芝牧師たちも思ってですね、なんかちょっと遠慮してたんですね、韓国の牧師さんですなんかね。そしたらその人が自分からですね、私が最初に行ってもいいですかって言われてですね、一番最初に乗り来られたんですね。でちょっと今とは流れが変わってきたなということを思います。その牧師さんは韓国人の方ではありますが、アメリカ代表の方でですね、日本に来て7年間、残念ながらまだ奥さんがアメリカにいるんですね。そういう戦いの中で宣教しておられます。ですから本当に助けが必要なんだなと思って、主が送ってくださっていることの中に大きな御心を感じました。でまたら今度8月かな、7月かな、行くんですけども、その時に今度は食事を一緒にしようという話になっておりましてですね、正解の後に一緒にお食事をして交わる時間と、ちょっと時間をかけて交わる時を持ちたいなと思っています。で今まではちょっとなかったことがですね、始まってきています。で皆さんですね、ちょっと主に期待していただきたいと思います。今まで開かなかった扉が開き始めてきていますので、主に期待していただきたいというふうに思います。でその人を誘ってきた方はですね、 松浦と佐世保の中間のなんていうところですかね、ちょっとある場所に住んでいらっしゃる方なんですけども、お嬢さんはシーボルト大学に来ている方なんですね。あの久しぶりにシーボルトのカードが来ましたので、あ、これはなんかまた再びシーボルト大学でも何か始まるかなと思ってね、楽しみにしております。一時はシーボルト大学にしょっちゅう行ってましたのでね、再び扉を開かれるのを一緒に期待したいと思います。それからですね、島原にも金曜日に行ったんですけども、島原は前回話してますが、先々月来た方が先月連れてこられたんですね。そういうの方が今回来る予定だったんですけども、どうしてもなんかその、他の用事が入って来れなくて、ちょっと今回どうしても来れないということだったんですね。まあ断念だなと思ったんですけれども、そしたらですね、別の方がですね、久留米教会のある姉妹が、そのご両親が島原にいらっしゃるんですけども、その方は一回ですね、ビジーホールのそのコンサートに来られた方なんですけども、それらの方が来られました。で、お母さんが残念ながらちょっと耳が聞こえにくいんですね。だから、ちょっとですね、島原生涯マイクなしでやってたんでね、ちょっと申し訳ない感じだったんですけども、それでもお姉さんも来られまして、だから結局コンサートに来た方がまた来ることになってですね、今回も全部で12、3名でしたっけね。で、島原生涯っていうのは、4、5回前までは、どんな多くても5、6名、下手したら3名だったのが、この3回連続で12、3名毎回集まるようになりましたね。で、なんかちょっと動きが起こってきてるなってことを思います。で、2回続けてきた方々が来れなかったんですけど、今回は別のところからですね、またコンサートに来た方が来られましたので、確かに神様が言われた通り、コンサートに来た方を身をつけるって言われたら、その通りのことが起こったわけですね。で、主が言われた言葉っていうのは、時が来ると、その通りになっていきます。ただ、忍耐がいるんですね。時が来るまでは何も変わらなかったり、いつなるんだろうって思うことが起こるわけですけども、本当に時が来ると神様の言葉というのは、人の思惑に関係なく、人の不真実に関係なく、神様の真実を持って成就してくるんですね。だから皆さんですね、主に期待していただきたいと思います。そして神の言葉に信頼していただきたいと、ね、いうふうに思いますね。まあ、そのことはなんかすごく思わされております。ということですね。それで、聖書に入らないと、話がないので聴者に入ってきておりますが、今日はたくさん読んでいただきましたけれども、3つのお話が書かれていましたが、それぞれのところからですね、ちょっと祈りに関してポイントを見ていきたいと思いますが、18章の1節から聖書に入りたいと思いますが、見ていきたいと思います。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。とこの例えは何かって言ったら、いつでも祈るべきで失望してはならないよっていうことを教えるためだと書いてありますから、どういうことだったら失望してはならないということですね。わざわざこんな例えを言うということは、失望してしまうということです。だから失望してはならないということですね。失望しない人にはいちいち失望してはならないことなんて言わないでしょう、ね。失望してしまうからですね。で、皆さん祈っていて落胆してしまうとかですね、失望、つまり祈っていてうんとくらえればがっかりしてしまう。もう祈っていてもダメだなと思ってしまうことはないでしょうか。ね、で、イエス様は弟子たちに対してですね、そうやって祈っていてもがっかりしてしまったり失望してしまうことがある。その弟子たちにそうじゃないんだよって、失望しなくていいんだよっていうことを教えるためにこの話をされたんですね。で、見ていきますよ。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。すごい裁判官ですね。後で6節のところに不正な裁判官って書いてありますけど、まさに不正な裁判官ですね。神を恐れず人を人とも思わない裁判官。そういう人いるななんて思わないでください。で、その町に一人のヤモメがいましたが、彼のところに、このね、神を恐れ人を人と思わない裁判官のところにやってきて、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと。このヤモメさんは、まあ、なんかいろいろ問題をね、持ってくる人がいたんでしょう。その人のことを訴えて、まあ、訴えてというか、なんとかしてくださいと頼み切ったわけですね。しかし、その、神を恐れ人を人と思わない裁判官は、しばらくは取り合わないで相手にしなかったわけです。でも、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、面白いですね。自分でも自分のことをそう言ったわけです。で、面白いですよね。聖書って丁寧なこと結構面白いんですよ。自分でも私は人を神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判してやることにしようと。ね、あんまりうるさいってしつこいから、もうね、もうね、そうでないと、ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと。もううるさいから、もうさっさと終わらせて、もう終わりにしようと。まあ、そういうこと言ったわけですね。で、ちょっと誤解してほしくないんですが、まあ、だから、聞いてくれるってことだったら、じゃあ私たちも、 もう何でもいいから神様にしつこく言えば聞いてくれるんだって、そういうことを言ってるわけではありませんね。主の御心にかなうことでないといけないんですけども、しかし何かというと、不正な裁判官、ね、6節に書いてます。主は言われた、不正な裁判官の言ってることを聞きなさいと、ね、不正な裁判官でさえ、ね、ヤモメが一生懸命訴えてきて最初相手にしない、そんな人でさえこう本当に訴えていくと、ね、訴えては願っていくと、願っていくと、ね、聞いてくれると。まして愛に満ちた正しい方をなされる神様は、私たちが本当に神様に心から願うならば必ず聞いてくれるよってことなんですね。で、まるで聞いてもらえないように、なんか遠く、なんか、ね、私の祈りはどっかに行っちゃったんじゃないかと思えるような時でも、実はちゃんと聞いてるんだよってことを言ったわけですね。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っとかれることがあるでしょうか。ちょっと脱線しましたけど、夜昼って書いてあるでしょ、夜が先でしょ、ね、イスラエルでは夜から、日没から一日が始まるんですね、まあ、覚えておいてください、ね、ユダヤの読み方は一日は日没から始まります。だから何度も言うように、金曜日に十字架にかかって、日曜日の朝、3日目の朝っていうのはもう日没から一日が始まるから、そういうことになるわけですね。で、夜昼神を呼び求めている先民のために、まあ一日中というかね、ひっきりなしに神様に求めている先民っていうのは、ここではユダヤ人ですけども、新約で言えばクリスチャンですね、のために裁きをつけないで、つまりそのことの祈りに対する答えを与えないで置かないでおろうか、必ず答えてくれるということなんですね。で、皆さんですね、ところがもちろんあなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますと、正しく答えてくれる、正しく手を入れてくれるということですね。しかし人の子が来た時、これは大きい意味では再臨でしょうし、もうちょっと狭い意味では神様が答えてくださる時って意味ですね。果たして地上にその信仰が見られるでしょうか。これはその信仰って意味ですね。つまり神様必ず答えてくれるんだって信じててるかってことですね。先週平戸に行ってきましたら、シーバ牧師がですね、まあ、公で説教されました、名前を出しますが、こういう説教をしておられたんですね。まあ証なんですけれども、シーバ牧師は高校時代バスケットボール部だったんですって。なんか意外ですね。でバスケットボール部でバスケットシューズを履いていたと。バスケットシューズというのはなんかすごく足がぶれるんですって。私よく知らないんですけどね、ヒカル君に聞いたらわかるかもしれないよね。ヒカル君とか山田牧師の、息子さんの慎吾君もバスケットボールでしたけども、中学時代バスケットして高校もしたのかな。で足がぶれた結果、水虫になっちゃったんですって。そして高校卒業した後、彼は社会人になりますね。そして建設業界に入りますね。で建設業界ではなんかその現場ではこう靴を履かないといけないわけですね。なんかその建設業のね、それはすごいなんか足がぶれる靴だそうです。やっぱりね、そう言ってました。それで、ますますぶれたそうですね。その結果もうすごい水虫になってですね、いろんな薬をつけたりいろんなことをやってもダメだったんですね。そしてお嬢さんも奥さんもよく知っていて、彼がこう靴下を家で脱ごうものなら、お父さん近づかないで歩かないでって言って、もうお父さんが歩こうものならもう誰もそこ踏まないで、お父さん腰から歩かないでとかね、ここ来ちゃダメとか言って、もうかなりひどく言われても仕方がないぐらいの足だったんですって。そう言われても仕方がないような足だったんです。本人がそう言われたからね。私が本人がそう説教されたんですよ、ね。それである時ですね、予言かなんかだったと思うんですよね。予言かなんかで全く腹から諦めて祈ってない人がいるけど祈りなさいみたいな予言だったと思うんですけど、なんかそういう予言があって、はっと自分のことだと思ったんですよ。そうだ、この水虫祈ってなかったと思ったんですって。それで水虫はさすがに人の前で祈って恥ずかしいから、トイレに入った時に必ずこう手を置いて、足の裏に手を置いて祈ることにしたんですって。最初はですね、燃えてですね、秋元総合の目のこともありますから、燃えてですね、カシャーッと真剣に祈ってですね、すぐに答えられると思って期待を持って祈ったんですって。しばらくはそうしてたんですけど、すぐに治らなかったんですね。まあ、それでも諦めないで、祈ってたんですが、そのうちそのやっぱり最初の熱心さはやっぱりだんだん薄れていって、時々祈るようになり、たまに祈るようになり、そのうち忘れてハッと思い出す時に祈るようになったんですって。そしてそういう感じになってしまったんですね。そしてある日テレビを見ていたんですって、家でね、素足で。そしたらですね、お嬢さんがですね、どっちか分かりませんけど、長女か次女か分かりませんけど、お嬢さんがですね、突然ね、大きな声でね、お父さんとか言ってですね、どうしたのってこう叫んだんですって。だからびっくりしてですね、何だってこう見たらですね、足って言われたんですって。で、また何か言われるのかと思って見たら、お嬢さんの足、綺麗になってるって言って、お嬢さんが びっくりしたんですね。パッて見たらですね、綺麗になってたんですって、うん、びっくりしたんですね、本人もね。で、言ってましたよね、あの本当に一生懸命だったんです、最初の頃はね。それでだんだんこうすぐ治らないから、それでも祈ってたんだけど、すぐ治らないから時々になって、そのうち忘れて思い出す時しか祈ってなかったんだけど、あのちょっとテレビを見てたら、ある時完全に癒されてて、びっくりしたのは、自分で見てお嬢さんが見つけて、えっ、ー、って言って、ね、それからお嬢様ですね、素足で家を歩いても何も言わなくなったそれが一番嬉しいなってましたけどもねえ、これもう水曜日に聞いたばかりの話ですね。最近そうですね、最近というか、あのつ、ね、この1年のうちに起こった話なんですね。でこれもですね、本人が最初はね、死ぬってすぐ答えなかったんですね。でも神様は彼の祈りを聞いていたのです。だからあのすぐ答えられることありますね。でそうするとサタン言ってきますよね、お前の祈りはダメだ、大地お前はこんなことしてて祈って答えられると思うのか、こんな信仰で答えられると思うのかって言われたことありません？私は言われたことがありますよね。で皆さん、これが次のテーマと関係するんですけどね、私たちは祈るとき自分の何かによる頼んでないのです。こういう言葉に翻弄される人は自分の何かにより頼んでると翻弄されるんです ね。そんな信仰で答えるわけないじゃないかとか ね、そんな献金じゃダメだとかね、もうサタン言ってみますよね、騙されないでください。私たちが祈りが答えられるのは十字架があるからです。復活と十字架があるからです。私たちの何かが私の祈りどころではないのです。それが次のところなんですね。で、9節からね、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。義人とは正しいと思っているということですね。2人の人が祈るために宮に登りました。まあ、あのね、祈るために宮に行って祈るわけです。まで言えば教会と思ってください。一人はパリサイ人で、もう一人はシュネリンだったと。パリサイ人というのは、立法を忠実に守っていた当時の宗教エリートです。で実際彼らは立法を守っていました。よく知っていてですね。だから俺たちは守ってるって思ったし、実際エリートだったわけです。で一方、シュネリンというのはですね、シュネリンというのはね、あのダーカイさんの劇を昨日ね、CS の子たちがやってくれましたけども、まあ、デーを取り立てる人で、別にデー筋トレは悪い人じゃないんですけれども、この場合何か言ったら、ローマにイスラエルは独国になっていたので、まあ、運徳で言えば植民地みたいなものです、ね、だから、ローマに税金を納めなきゃいけない。でもユダヤ人たちは神に選ばれた民ってあるからです ね、その神に納めるのはいいんだけど、ローマに納めることにしてはすごい抵抗があったんです。でその税金を取る役を、ローマ人がするんじゃなくて、ユダヤ人の中からローマ人に委託されて税金を取る人がいたわけですよ、ね、だから同胞のユダヤ人がユダヤ人から税金を取って、それをローマ人に納めるわけです。しかもその時必ずピンハネするんです、ね、本当はまあ今100円って言いそうになったんで、自分の生活のレベルが出るからやめます、ね、たまに大きいこと言って、大きいこと言って100万円っても寂しいけど、まあ、100万円で取らなきゃいけないと。でその時に400万円ぐらい取って、100万円ローマに納めて300万円ぐらい自分の懐に入れるという、それが主税人の普通だったんです、ね、ひどいと思うかもしれないけどそうだったんです。だからもうユダヤ人たちから嫌われてたんですね。まずまあ、大国土みたいなもんですね。東方からお金を取ってるとんでもないやつって、しかもピンハネしてるとんでもないやつ、まあ、実際だから主税人っていうのは、まあ、罪人の代名詞みたいだったわけですね、当時ね。そういう意味です。だからこれは本当にパリサイ人は一方きちんと思ってる人、一方主税人っていうのはもうどうしようもない悪いやつって、まあ、そういう感じで思ってください。その二人ですね、その二人がですね、まあ、宮に登ります。そしてパリサイ人の方は立って、ね、心の中で心の中でこういうふうに言うためですね、神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を下げております。で、これ大事なことがあるんですね。もちろんゆすることをしない方がいいに決まっています。不正をしない方がもちろんいいことです。そして勧誘しない方がいいに決まっております。そして、週に二度断食しているということは、これは当時そういうのがあったわけです。だから、とってもいいことです。十分の一献金をすることは、とってもいいことです。境内で来ている人は十分の一献金をちゃんとしてください。これは祝福の源ですので ね。本来十分の十神のものですけども、神様は十分の一を神様にお返しすれば、あとの十分の九は自由にしていいよ。そして、あなたの生活を必ず支えるよという約束なんですね。 これ約束なんです。これだけは試していいって聖書に書いてありますので、ね、少ない時はいいんですね。1万円だと1000円、10万円だと1万円、100万円だと10万円、ここら辺まであるってことないでしょ。1000万と100万円、1億円になると1000万円、こうなってくるとですね、ソフトバンクの選手なんかやってきたら大変なことですよね。ね、だから大きくなるとやっぱり戦いも大きいでしょうけども、でも確かにこれね、恵みです。でもそれは恵みなんですね。そうした方がいいに決まってるんですけど、それをすることによってこの人はですね、私はちゃんとやってる、ちゃんとやってる。で、ことにこの主税人のように悪いことなんかしてない。こんな主税人とは違うんだ。俺はちゃんとやってるんだって言って、だから神様来て聞いてくださいって言ったわけですね。つまり自分がちゃんとやってること、自分の義により頼んで神に祈ったわけですね。私は悪いことはしてませんよって、ちゃんと聖書を守ってますよって、そしてちゃんと献金もしてますよ、ね、ちゃんと、断食もしてますよって言ったわけですね。一方ですね、主税人は13節、ところが主税人は遠く離れて立ち、ね、そとても宮の中に入ったか入らないか、もう入ったとしても後ろの方、入るあるいは入らなかったかもしれません。もう遠く離れてたって、目を天に向けようともせず、もう神様の方を向くこともできない。自分の胸を叩いて、胸を叩くってのは悔い改めの印なんですね。ね、灰をかぶるとか胸を叩くって聖書に出てるでしょ。灰をかぶるってのも悔い改めの印です、ね、だからこの胸を叩いて、私自分を責める、まあ、責めるっていうかっていうことです ね、 ね、神様、こんな罪人の私を選んでください、こんな罪人の私で、申し訳ないけどその通りなんです。主税人は本当にこんな罪人なんです。その通りっていうかね、罪人なんです。でもこんな罪人の私を選んでくださいって言って、主税人は自分の罪を認めて、本当にどうしようもない、私はどうしようもないけど神様と絡んでくださいって言って、その罪を認めて、その罪のまま神のもとに来たわけですね。で、面白いのはその時何て書いてあるかというと、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。この人、つまり主税人の方です。ああ、こんな私を選んでくださいって言った人が、で、パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を高くするもの、低くするものは高くされますってことですね。で、ここがすごく実は重要なんですね。いつもお話しますけど、日本人とはとっても勤勉で努力家なんです。これは神様からもらったプレゼントだと思います。そのこと自体は素晴らしいプレゼントです。これは素晴らしいものです。勤勉なことは素晴らしいことです。努力をすることもとっても大事です。日本の経済が戦後ここまで発展してきたのは、我々の上の世代の勤勉と努力のまさに賜物だと思いますね。で、今日父の日ですからね、そういう上の世代にね、感謝をするべきだと本当に心から思います。しかしそれが場合によっては神様を信じることや神様に出会うことの妨げになってしまうことなんです。これは悲劇です。なぜかというとですね、これね、このパリサイ人たちは自分がやったことの義に立ってるわけですよ。でも自分の義に立って神に求めることはできないんですね。ことにこの人たちよりは、我々って相対の世界でしょ。相対とかありますかね、人との比較の世界でしょ。それは人と比較したらですね、あなたの罪とこの教会で、ね、今日何ぐらいかな、まあちょっとね、まあ、100人だとしますからね、100人ね。じゃあ1番から100番までね、罪の大きさの順番はね、つけれますよ。いや、はっきり言いますけど、つけれます。でね、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、10番でね。しかし、神の前に立ったらね、1番と100番の人の差っていうのはね、もう、抵抗もあり、デロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロ愚かです。人と比較してたらね、100人いたら1番から100番まではっきり言いますけど、順番つけますよ。あなたの罪と私の罪、どっちが大きくてどっちが人に害を加えたかって、私なんか隠れないといけませんね。いやいや、真面目にね。でも神の前に出た時にね、愚かです。これは本当に愚かです。だからね、ここでパリサイ人はですね、その自分の気に立ってるからね、ダメだったんですね。で、私忘れられないのはですね、あの人なんですね、サイシーツ牧師、チョンギ牧師の、同級生で、チョンギ牧師の奥さんのお母さん、お母さんですね、もう天に帰りましたが、断食の 世界的な権威ですね。100日断食を3回やったことがある。自分のために1回で、あとの2回は他の人のために付き合ってやってあげた人です。すごい人ですね。その人が足の時間に勝ってきた時に言ったの。40日ぐらい断食した人は韓国、まあ、当時韓国の牧師40日ぐらい断食してる人たらりましたから、いくらでもいるってね。でも40日断食して、ね、自慢して肉食って死んだ人もいるとか言ってね。でいや本当に言うんですよね、あの人どんどん言われて、お前ねスパーンって言うんですよね。40日断食したからと言って、ね、40日断食したから神答えられると思ったらとんでもない話だって、40日断食したから神様答えてくださいって、そういうもんじゃないってびっくりしますよね。そういう100日断食したのに言うとですね、それねだって40日断食したからって言って我々の罪がそれで帳消しになって聞いてもらうかって、そんなことじゃないって言って、本来聞いてもらえないものが断食を打って砕かれて聞いてあげるのは哀れみだと言うんですよね。ああいう人はいるとなんか迫力ありますね。強烈な血が残ってるんです。いわゆる小渕牧師が退院してこられましたね。お祈りください、ね、で小渕牧師がですね救われた時のことはよく覚えてるんですが、彼は漂流したわけです。今日は時間がないので詳しくはありませんがね、さっき人生の嵐の歌いましたけれども、彼はですね5月でしたけれども、ね、釣りに行って、日曜日釣りに行って、まだクリスチャンじゃなかったんですね。釣りに行って友達と行って一回帰ってきて、しけたきたからだけどもう一遍行って、そして地震があった、海には地震があったんですね。お父さん元漁師ですからね、その後警察官になりましたけど、そしたらですね漂流しちゃったわけですよ。でオホーツク海に向かってまっしぐらで本当に死ぬと思ったわけですよね。でその時に彼はもう、ね、もう本当に言ってましたね。死ぬと思ってこう神様ってね、その時もう大声で真っ暗な海に向かって何十回も叫んだってね、言ってましたよね。で叫び終わった後に不思議な平安が来て、死んだ時に痛が見つかるようにって体を送りつけた、そうですよね。でご飯食べようと思って弁当食べようと思ったら、いつも奥さんにね、お前は卵焼きが世界一だっておだてで作ってもらって卵を食べようと思ったら塩辛くて食べれなかったそうですね。もう塩だらけでね。そしたらそれで涙がポロポロ出てきた、ね、あそこは感動的なとこで、ね、ポロポロ出てきて、当時陽子ちゃん1歳、今、もう成人して大学3年生ですけど、21かな22かな、21ですね、3年生だから、ね、20年前ですちょうど、ね、1歳で、それで1年しか行ってられなかったなと、もう死ぬと思った。本当に普通で言ったら死んでましたからね。なんか投げてきたけど、とにかくでも痛いだけ上がるようにって体を送りつけて最後の努力だけはしようと思ったんですって、うん、そしてずっとアホ使いに向かって流されていったんですね。自分では分からない、どこに向かってるかもね。でもラジオかけても全然入れなかったのに、ある時ふっとラジオが聞こえてきて傾きが変わったって言ったの。聞いた瞬間必死になってその傾きに回してやったら、赤島という五島列島の一番端に引っかかったの。これ奇跡的です。海上保安庁の方が、申し訳ないけど9割以上はもう助からないと思っていてくださいと、はっきり、美智子さんが海上保安庁に電話して捜索メールを出した時にそう言われてたわけですね。だから朝小渕牧師から電話があった時に、小渕さんから電話があった時に、奥さんは海上保安庁から遺体の確認を取れるかと思ってドキドキしながら電話したんですね。聞いてたらね、だからご主人が出てですね、赤島に連れてね、奥さんに公衆電話、当時聞いたのがないから公衆なんでね、あ俺俺って言ったそうです。いつもように俺俺詐欺じゃないんですけど、俺俺って言って最初にね、でもしもし、奥さん緊張してるから、俺俺って言って、もしもし、俺俺、あすまんすまん、今赤島とか言って、ね、言ったんですね。一番最初に美智子さんが言った言葉は ね早く帰ってきてよって思わず叫んで泣いたそうですね。ね、で実はどこで奇跡が起こったかってことなんです。実はですね、奥さんはですね、まず長崎教会電話してきたの、夜の8時過ぎにね、まだ帰ってきません。で、私が受けてお話を少しして、夫婦は一体だから、奥さんが祈れば、ね、どこにご主人がいても神様が手を伸ばしてくださるから、祈ってくださいって言って、そして妻の女性が妻に代わって、妻に一緒に祈ってもらったの。その後、ね、私も30分ぐらい夫婦で、30分ぐらいだったですね、もうちょっとなったかな、夫婦で祈りました。そして、奥さんもよしと思って祈ろうと思ったそうですけどね、まだ教会来て3回目だったの。祈ろうと思ってもなんか祈れないんですって。それでね、まあ夫婦の人は分かると思いますけど、祈ろうと思うとね、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって思いが来るんですって。漁師の妻でもないのにこんな日に釣りに行って、もうって言ってね、なんかね、祈ろうと思えば思うほどなんかね、心がイライラしてきてですね、そのうち腹が立ってきたんですって。祈れなくなっちゃった。すごく正直ですね。ね、 本当に祈らなきゃいけないって頭で分かるんだけど、いざ祈ろうと思って祈れなくてね、なんかもう夫に対してもう苛立ちが湧いてきちゃったみたいですね。祈れなかったんですって。その時何も起こってないんです。そしてああいけないと思って、いけないと思うけど祈れないはぁと思って、それでちょっと祈りをやめて、ね、あの家事のこといろいろやって、あの当時 お母さんと一緒に住んでおられましたから、そしてあそうだ、ね、夜になっている時に、そうだあのお嬢さんね、1歳のお嬢さんのところ行ってね、ちょっとちゃんとね、寝てるかどうか見てこようと思ってパッて行って、で、あの陽子ちゃんに布団をかけようとして、陽子ちゃんの顔を見た瞬間ですよね、この子にはお父さんがいると思ったんです。その瞬間涙がこみ上げてくるんですね、もう言葉じゃなくて。そしてひれ伏したそうです。気がついたら、神様とはこの子にはお父さんがいます、助けてくださいって。で次ですね、気がついたら、私に求めます、どうか助けてくださいって祈って、そこから不思議なことが起こったんです。突然ですね、神様すいませんすいません、私が悪かったんです、私が悪かったんですって祈りながら面白いと言ってました。そう祈りながら、何が悪いか分からないですって正直ですね、でも私が悪かったんです、私が悪かったんです、すいません、どうか、ね、この子のお父さんを返してください、私にもっと返してもらうんです、私が悪かったんです、私が悪かったんですって。なんかもう、もう、はあ、本当に、まあ、雨だったんです、すごいね、嵐だから表現したんで、だから大雨で音がするから、もう気にしないで思いっきり、神様ごめんなさい、私が悪かったんですって悔い改めが内側から込み上げてきたんですって。これ聖霊の助けです。何ですか、私が悪かったんですって。彼女はね、なんで僕を両親の妻でもないのこんな目にあってって言ってる間は何も起こらなかったんです。彼女はそう叫んで1時間ぐらい乗ったら、ふーっと部屋を見たんですって。不思議なぐらいふーっと部屋になって、そしてあもう大丈夫、なんか部屋になったので落ち着いてきたので祈りを見た。それでちょうどその時間帯に風向きが変わったんです。これちゃんと記録を見れば分かります。まさにその時間帯に風向きが変わったんです。まっすぐオホーツク海に向かって、死に向かっていた風が神様に90度ぴったり90度風向きを変えまして、これもちゃんと記録がその時に残っています。一番赤島というゴールドレッドの橋に引っかかるように漁師の人が見つけてくれたんですって。こうして引っ張っていってくれて、もうちょっと行ってたらもうアウトだったって言ってますね。助かったですね。面白いですね。自分を祈祷してる時はね、祈りは届かないのです。でも本当に自分はこんなもので、でも神様っていう時に届くんですよね。なぜ分かりますか。パリサイ人は自分の義に立ってるんです。しかしですね、主税人は十字架に立ってるんです、まあ、この時はまだ十字架はありませんね、一心薬的には。つまり本当に自分の罪とでどうしようもありません。でもどうか憐れんでください。十字架ですよ。いやね、さっきおつながりますけどね、祈っていかれなかったりすることやらないからって諦めないで、私がサタンに言ってきますから、それは答えられないよお前みたいな、そんなんじゃって言われた時に、いいですか、それ騙されている、本当にそんなお前なんかって言われるものだって。でもその私のためにキリストが十字架にあってくださった、この十字架の目に、私は全然受けるにふさわしくないけど、十字架の目にってこと答えてください。これは自分の義に立ったのに、神の義に立つ時ですね。私たちの祈りは天に届くのです。二つ目ね。そして三つ目、三つ目に行きます。三つ目はですね、35節から、イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと。当時は残念ながらハンディを持っている人っていうのは社会福祉なんかなかったんで物殺していたわけですね。群衆が通っていくのを耳にして、たくさんの人が通っていきました。で、文字なので目が見えないので、耳にしてね、あ、なんかたくさんの人が行くって、一体何ですかってこう聞いたわけです。すると、ナザレのイエスがお通りなのだと知らせたと。で、当時イエス様は癒しや奇跡をたくさん行ってましたから、聞いた瞬間、これ大声でダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと言ったと。つまりこの盲人たちはイエス様と聞いた瞬間、イエス様だったら私を見えるしてくれるって期待したわけですよ。今なんで、今日イエス様に期待していらっしゃいますか。もちろん皆さんは、天文の方でいらっしゃらないでしょう、私の両親は 目の障害がありますけども、でもいろんな何か痛みや叫びを持ってないでしょうか。自分のことや自分の家族のこと、それをイエス様なら答えてくれる、イエス様なら何とかしてくれるっていう期待を持って来てますかね。この盲人たち、イエス様のと聞いた瞬間、ダビデの子、ダビデの子ってイエス様のことね、イエス様を憐れんでくださいって叫び出したの。ところがですね、せっかく彼らはイエス様に向かって言ったのに、彼を黙らせようとして先頭にいた人々をたしなめたが、ね、盲人はますますダビデの子、私を憐れんでくださいと叫びたいんだと。 人々はたしなみようとするんですね。うるさいって感じで。でも彼らは諦めずに叫び続けたんです。で、残念ながらね、人っていうのはですね、神に求めてもね、邪魔してですね、そんなことをね言ってもダメよとか ね、そういうことは、ね、違うとかね、人の心じゃないってあれで簡単に従わないこと、神様にそれは心じゃありませんでとか、祈りの方向を変えなさいって言われたら別ですよ。でも人に言われて簡単に諦めないでください。この時彼らはですね、諦めなかったんで求め続けたんですね。こういう意味では韓国の方は強いですよね。簡単に従いませんもん ね。で、あの、私たちは日本人なので真似をする人はありませんが、神に対する姿勢を学ぶ必要がありますね。簡単に諦めない、ね、そして今日見てくるその後なんです、ね、で、彼らが叫び続けたので40節、イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた、ね、あの一番最初の人ですね、彼らが本当に神に求め続けたので立ち止まってイエス様の前に呼んでくれたんですね。で、呼ばれて何を言ったのか、40節で彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかって尋ねたんですね。で、彼は死を目が見えるようになることですと言った。そしたらイエス様が見えるようになれって彼に言ってくださって、あなたの信仰はあなたを治したのですと言って、目が見えるようになって神は雨ながら帰ってたんですね。ここはすごく大事なところなんですけど、今日はちょっとポイントを絞ります。これで、私に何をしてほしいのかって言ってるんです。盲人の人が憐れんでくださいって言うんだから、目が見えるようになることに決まってると思いませんか。普通でもわざわざ聞いて何をしてほしいんだって。でなんですね、私父親になって分かったんですね。あの、うちのユダヤジュニアはですね、ソフトボールを今やっております、ね、で、ダニエル君が使っていた野球のグローブは使っておりますね。長男が使っていた、まあ、ボロボロなんですけどね。それはあの革のグローブじゃなくてビニールのグローブですよ ね。買ってやろうかって、ダニエル君が買ってあげようって言った時にね、なんかいいのがなくてですね、結局バッグを買ってもらったんですね。まあ、私も今度買ってあげようと思ったら ね、で、聞くわけでどんなのがいいって聞いたらですね、まあ、今回スパイクがいいというかスパイクになったわけですけれども、その時にですね、やっぱり聞くんですね、どういうのがいいんだって。で、もちろん私もやってましたからね、私も選ぶのはあるんですけど、でもやっぱ本人が何を使いたいかと聞くわけですよ ね。で、息子はですね、いや、お父さんが選んでくるのはどんなこともいい、もうお父さんが言うのは何でもいいですよって言うと、一見かっこいいけどね、普通そんなこと言いますか。私は小学校4年生の時に自転車を父親に買ってもらったの、誕生日に。長崎の人は自転車あんまり興味ないでしょうけど、買ってもらったん。でも今、あの、なんか、長崎に自転車を普及するっていうのをブログに書いてありましたので、興味がある方は、あの、杉山教授のところに聞きに行ってください。ね、で、何かというとですね、いろいろ買ってもらったんで、その頃ですね、こうね、ちょっと前かがみのスポーツ自転車でですね、方向指示器、わかります？ピカピカピカピカピカピカって光るのがあったんですよ、ちょうど。それを買ってほしかったから、高かったんですね、とっても。ね、とっても無理かなと思ったけど、お父さんにですね、あの、自転車欲しいとか言ってですね、どんなのかってね、これが欲しい、この自転車、この次、あの、ナショナルってね、今パイオニアやってますけど、ナショナルのそのピカピカピカピカピカピカって光るのが良かったわけですね。これが欲しいんだって言ったわけですよね。で、あの、父親はですね、買ってくれるんです。ちょっと脱線してすみませんけどね、今日は父親の日ですから、母親はですね、あの、一緒に買い物に行くとですね、必ず、あの、うどん食べさせてくれるんです。で、きつねうどんって決まってるんです。ハード食べるな、きつねうどん。で、父親とはですね、たまに、あの、市役所ね、当時大阪区役所って区役所に、ですね、今は当たり前ですけど、当時はハイカラだった、あの、パン屋さんね、こう取って食べるパン屋さん、ね、当時はハイカラだったんです。今は普通でしょうけど ね、そのパン屋さんに入って食べれるんですね。で、帰りにはおまんじゅうを買ってもらえる。で、食堂に入るときは、父親と入るときはきつねうどんを食べたりしてるやなんです。父親と食べるときは、うな丼の上か、カツ丼の特上か、あるいはステーキか、良いものを頼まないと、それは父親に対して失礼なんです。母親と食べるときは、きつね丼。その代わり母親とは、毎日のネタもさせてもらえる。父親とはたまにしか行かないけど、いいものを頼まなきゃいけない。すいませんね、脱線して。何を言いたいかというと、具体的に言うでしょ。いや、お父さんがいいと思うものを出して、お父さんのもの何でもいいわって、そんなこと言わないでしょ。そんなことないでしょ。それが気兼ねしている人です。私の妻はお父さん、あの、お父さんが離婚しましたよ。両親が母親と一緒に行って4年生で離婚して中1で再婚した。こう、こたつの中に足が入って当たったら困るから、ここ足を当たらないようにやってお父さんとずーっと言えなかったんです。とってもお父さんでしたけど、そして結婚するときにお父さんと言えるようになったんです。そこからもうまるで帰りましたよ、ね、で、おみのお父さん手に帰った後、ね、手に帰る前から良くなりましたけど、もう本当に 本当のお父さんに親しくなってとっても関係になりました。でも遺伝は言えなかったんです。頼めないんです。これが欲しいなんてとても言えないんです。気兼ねしてるんでしょ。関係が悪い悪いっていうかね、そうでしょ。でも今はですね、あの母、本当の母よりもお父さんに言った方が何でも聞いてもらえるからって言って、そっちの方に言わせて、困った時にお父さん何とかしてって言ってですね、本当にただただ言いますよね。関係が良くなったからですよ。いや、もう実際そうなんですよ。ちょっと具体的な話は言えませんけど、残念ですけど、あのいくらでも証しあるんですよ。よくそんなこと頼めるなってなこと、本当のお父さんにも言えないってことを頼んでますもんね。すごいですね、神様っていうのは関係良くしてくださって。そうすると今言えるんですよ。言えなかった時は気兼ねしてるんでしょ。何をしてほしいのかって聞いてくださった。これはもっと具体的に言ってごらん。あなたの本当の名前を。神様にね、もっと素直に大胆に言ってください。大事なところなんですよ。なぜかそうすると分かるから、神様の大きさが。愛って言うと抽象的な、愛は具体的で現実的で力強いです。いいですか。感情的なものでありますよね。現実的です。実際生きて働きます。だから私は神様にもっと具体的に大胆に求めていいですね。その時に主は答えてくださるんですね。私はここ何週間かですね、ちょっとかなりきつかったんですね。で、先ほどちょっと前話したと思いますけど、インターネットがね、2、3000だったのが1万超えたって言いましたよね。で、あれ祈り始めたんですね。で、1万超えさせてくださいって。そしたらですね、前みたいに5800、300ぐらいかな、それ9900になって、1万1300になったって、1万800に減って、次1万3000になって、1万8000になって、ついに2万超えました。すごいですね。信じられないですね。いや、ほとんど一般です。ただまだですね、あの来てすぐ行っちゃいます。一般の方はほとんど一般だから、クリスチャンならとどまるでしょ。だからその一般の人を捕まえるホームページを大幅に今変えようとしています。そういうの興味ある、作ってみたいという人、遠慮なくおっしゃってください。一緒に作りましょう、ね、全く世の人を捕まえるホームページね。もちろん神様のことですよ。隠すんじゃなくてちゃんと伝えるんですよ。堂々と伝えるんですよ。だけど一般の人がこう思わずも来た時にね、さっと行くんじゃなくて、えってこう止まって中に入ってくるホームページをね、作ろうとしてますが、私それはね、答えられてきたの、具体的にね、1万超えた、1万どころ2万超えちゃったからね。もう一つあったんですね。だってオンラインね、オンラインとかその、ね、それがね、いまいち伸び悩んでた。だから私はですね、神様、アントキアみんな行くのわかるけど、長崎に来る人が導いてる方が聞いてくれるようにってね、実は祈ってですね、で、神様、祈ったんですね。手応えを感じさせてください。そしたら電話があったんですよ。横浜から全く知らない人から、男性です。そして実はこの数ヶ月、長崎教会のオンライン礼拝でウェブ礼拝をさせていただいてます。で、説教までよく聞いていてですね、皆さんが寝ていた時も聞いてくださっていて、ね、いや寝たのを全てじゃなくて、寝てしまうの説教する私の問題なんですけど、だけどその聞いていてですね、私がまさにポイントと思った箇所をそのまま聞いてきたんですね。教会につながった方がいいんでしょうかって今ウェブ礼拝してるんですけど、やっぱりそう、横浜の人なんですよ。横浜の教会行った方がいいでしょうかって言われてですね、基本的には横浜にね、どっか行けば探した方がいいと思いますが、どうしても見つからないならインターネットでうちの教会の会員になる方法があるって。その場合はウェブで礼拝してもらってキャンプとかいろんなご案内をしますから、その時ね、で私東京に月1回行ってますし、横浜は最近の時で講演会できますから、それでですね、そういう時にはお話できるしになりますよって言ったら、えらい喜んでおりましたですね。そしてですね、すぐメール送ってきました、教会に。住所も電話番号も携帯番号まで書いてですね、よろしくお願いしますと言ってですね、書いてきましたよね。私すごく嬉しかったのはね、オンラインの手応えを知りたかったらね、全く関係ないところで、横浜の誰の知り合いでもないですよ。誰の知り合いでもない人がオンラインで礼拝してたの。嬉しかったですね。でもう一つはですね、この前マリアの話をしたでしょ。そのことについて質問してきてですね、で、その、もうちょっと加えてほしい、教えてほしいです。私はまさにポイントと思って語ったことをちゃんと聞いていて、そのことを話したら、よくわかりましたとか言ってですね、感謝してもらえた。つまり、本当に聞いてるんですね。嬉しかったですね。で、何かあった私、聞いてくれたことも嬉しいけど、祈ったんですよね。ちょっと落ち込んでいたので、実は。明日まさに答えがきますよね。で、皆さんね、神様って りは答えてくださるんです。具体的になってください、ね、神様にもっと素直に具体的に大胆に祈ってほしいと思います。それとすぐ答えられないからってね、ああやっぱり神様は答えてくれないのかなと、私に届いてないのかなって思わないこと、神は忘れておられません、聞いておられます、ね、どうそれを。そして3つ目はいいですか。私たちのところは十字架にあります。どんなにあなたと私が不十分でも、受けるにふさわしくなかったもっていうか、受けるにふさわしくなんかないの決まってるじゃないですか。何今しゃべってるかってですね、お互いに、ね、叩けば埃だらけでしょ、叩かなくても埃が出たりしていやいや本当に、ね、今日はフェイスブック見てたから出てくれませんでしたよね。昨日罪にまみれてって言ったことありました。私も50代ですので、なんかしみじみ実感として分かりました。罪にまみれってね。今日歌ってなかったですよね。ね、でもあの後私は個人的に締め好きなのです、ね、でもですね、とても私たちはそんな受けるには値してないですよね。親としても、まあ、夫としても妻としても、ね、でも神様は十字架によって私たちに喜んで答えてくださるんです。だそこをところにして諦めずにっていうか、神はこう聞いてくださっているので、具体的に大胆に祈ってほしいと思います。神様その時必ず答えてくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ちょっと時間が回りましたので終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに具体的に語ってくださり、与えてくださってありがとうございます。私たちは祈ってるんですが、すぐ答えられないと、なんかもう諦めてしまったり、自分なんかはダメなのかなと思ってしまう愚かなものです。どうぞ十字架を得るところにして、私たちは自分の義など全く立てませんから、ただただ十字架の義によって、神の義によって大胆に求め、その具体的に何をしてほしいのですかと言われるうちに、具体的にもっと大胆に祈って求めていくことができるようにしてください。そして神様の素晴らしい答えを、豊かに見ることができるようにしてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。神様はあなたの願いと求めを喜んで聞いてくださいますが、罪があると祈りが天に届きませんので、短く聖霊さんを殺されて待って悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してください。神様はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも構いません。健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事や勉強のことでも構いません。じゃあどんなことでもあなたの祈りを聞いて、そして応えてくださいます。天の父様、お一人お一人が主の前に差し出したこの願い、この祈りをあなたが応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対して解決と勝利を与え、具体的にあなたの手を伸ばしてください。イエス・キリストの名によって、父なる神様、あなたの前に出ていきます。主よ、高いのに応えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様によって命ずる。恐れをその人の心と思いの内から出ていける。自分に対してすごく否定的な思いを持っている人がいます。それは人間関係、ある方は母親、ある方はなんか、すごく昔信頼していた人、その人に、裏切られたっていうか捨てられたっていうのは意識を持ってる人、その結果なんかすごく否定的な思いを持っていて、神様に祈るんですが、その否定的な思いが邪魔します。騙されてはいけません。主はあなたのためにイエス・キリストを代価としてありました。私はあなたに語ろう、高価で尊い愛する者よ、私はあなたの祈りに耳を傾けます。恐れずに、もっと大胆に求めなさい、もっと大胆に求めなさい。あなたは受けることができると主は言います。イエス様って否定的な施策と思い、イエス様って命ずる、その人の施策と思いの力せる。あとロダリオの祈りですね。これははっきり霊的な縛りをもたらします。これは聖霊ではありません、悪霊ですけれども、これによって縛りを受けている人がいます。イエス・キリストの名によって命ずる。ロダの祈りを通して受けている縛りをイエス様って完全に断ち切る。 イエス・キリストになって聖霊の力になって自由になれ、うん、振動に問題がある人癒されよ、うん、血液に問題がある人を止めてる癒されよ、うん、肘関節が痛んでる方を止めてる癒されよ、うん、耳の調子が悪い方おかしい方イエスさん耳に触れてください。スパラパラスパラパラパライエス・キリストになって耳に触れてください。耳を完全になれ、うん、聞こえるようになれ、うん、耳を癒されよ、うん、癒されよ、うん、癒されよ、うん、でまた太田兄弟のために今日も祈ります。太田兄弟の白血病を完全に癒してください。薬を助か飲まないといけない状況です。そのことはありがとうございます。お薬を全く飲まなくてもいい、お医者さんがもう飲む必要はないと言っていることもできる正確な医療的な判断を持って完全な癒しを与えてください。具体的に現実的に太田兄弟の白血病に働き血液に働いてくださって血液の中のがんの全部に取り除き癒してくださり今癒してください。イエスさんって命じる太田正の兄弟の白血病よ、よっされよ、よっされよ、よっされよ、よっされよ、よっされよ、よっさってめずる太田兄弟の血液のがんよ出ていける、よっさってめずる出ていける、出ていける、完全に癒してください。今度の検診の時にはっきりと癒しの成果を明確なし、薬の量がなくなるか、あるいは半分以下になるように、医学的に言っても大丈夫であることで半分以下になるように、明確なあなたの手を伸ばしてください。よっさってめずる、よっさよ、兄弟の中にある恐れ、また人々の中にある恐れをイエス様と召す。出て行け、不眠症、対人恐怖症、イエス様と召す。アフガン神経症、イエス様と召す。イエス様よ。今日父の日ですけれども、父っていう言葉を聞くと、ちょっとあんまりいい反応が出てこない人が何人かいらっしゃいます。ある方は父に対して、憎しみとまでは言いませんが、それに近い感情があり、ある方は知って聞くとなんかすごく恐れを感じてしまう方がいらっしゃいます。ある方はもう解決したと思ってるんですがやっぱり深いところでなんか自分を責める声を聞いていますが、主はやれます、あなたはもう 許されています、もっと自由になりなさい。そして憎しみと恐れを持っている方は別にその方にいてください。その憎しみを溶かしてください。イエス・キリストによって憎しみを消えてなくなれ、父に対する恐れをイエス様と命ずる、出ていける。神様どうぞ本当に父との関係を回復し癒しと解放を与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。新しい人生のスタートを切りたいんですけどなんかうまくいかない、その一つの理由に経済がちょっとうまくいかないのでできないという方がいますが、その方はですね、この今日語られた十一献金に関してこれ立法ではありません。しなかったからといって呪われるわけではありません。でもすることによって支えられる支えをあなたは受けれなくなります。十一献金は恵みです。信じて行いなさい、喜んで行いなさい。その時あなたは神の完全な助けと守りを見て、あなたは踏み出さないでいることに踏み出すこともできる勇気と実際的な環境が整うのを見て驚くでしょう。私の言葉は真実です。忠実になしていきなさい。その時私はあなたを支え守ろうとしられます。イエス様ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。Thank you. オホーツク海って言ったけど東シナ海ですね。大変失礼いたしました。オホーツク海まで行ったら偉いことになりました。東シナ海ですね。今気がつきましたすいませんある方は分かっていて連れてきたと思いますけども、すいませんね、オホーツク海まで行ったら偉いことでした。東シナ海です。